どうも
どうも
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジュです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。しかねせよです。
井山です。
どうもです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はですね、はい、あの企画時に以前いただいた、はい、あのケンタさんはい、からの、はい、ラジオジメンバーのおすすめもを教えてください、はい、というお便りに対してアンサーする、回でございます。
はい、
はい、ということで、まあ、じゃあ早速いってみましょうかね。
はい、そうですね。
初めに言うと、私ありません。
そうなの。
用意しなさいよって言ったけども、
はい、
今ねえな。
ないな。
ああ、なるほど。
これなんでかって言ったら、うん、やっぱね、どうしてもね、うん、僕が読む本とかってね、まあ、要は僕ほらデザインって仕事でやってるんだけど、うん、まあ要は専門書みたいな感じになっちゃったりとか、うん、妖怪誌とかになっちゃったりして、うん、これ人におすすめしたり共感できるようなものでもなんでもないから、うん、まあそうできないのと、あとやっぱ予感みたいなところで言うと、やっぱ僕はどうしても映画だったりとか ラジオだったりとか、そっち側に時間使っちゃうから、うん、あんまそういう意味で余興的に楽しむ本もあんまりなくて、
はい、
ちょっと本当申し訳ないんですけども、ちょっと今日は2人の本を聞きたいなっていうところですかね、はい、
うんうん、
どっちから行きますか。
俺の方から行こうか。
はい
はい、
多分早いし、
はい、
私はね、あれなんですよ、旅好きじゃないですか最近。
あ、
もともと俺そんなに旅っていうか全くしてこなかったの、
はい、
デブ症で、
はい、
そんなに、
はい、
で、そんな中で、はい、じゃあどうしてこう旅とかするようになったかっていうところでいくと、はい、サラリーマン 2.0 っていう本聞いたことあります？
ない。
サラリーマン 2.0、
リーマントラベラーの2.0 っていう、
はい、
トーマツ博文さんっていう広告代理店でもともと働いていて、
は
い、で週末とかに弾丸トラベラーって言った、金曜日の夜に出て、
はい、
日曜日の夜にとか月曜日の朝に帰ってきて仕事に行くとかっていうのをやっている、
はいはいはいはい、
人がいるんですよ。
週末だけ世界一周って書いてある。
そうそうそうそう、その週末だけを使って世界一周していくっていう、
は
あ
は
あ、でサラリーマン 2.0 っていう本が出てて、でそれがその週末だけでいろんな国に行った、いろんな国の、うん、
この人ね、
うん、旅のどんな人と出会ったとか、どんな体験をしたとかっていうのの、
うん、
その体験記、
はいはいはい、
なんですけど、
うん、
まあ、この体験記自体は、まあ、世界中の国のイラクとか、
うん、
その国でこういう人と出会いましたって話なので、まあ、それはそれで読めば面白いんだけど、
はい、
まあ、そもそもその生き方というか、っていうのが結構素敵だなと。
この時点でだいぶ素敵だもん。面白い。
うん、で読むようになって、
はい、
で思うだからその土日休みで、まあ、2日しかないけど、
うん、
まあ、強引に旅しようと思えば、まあ、結構できるじゃんっていうのと、
なるほど、
飲み行ったりとか遊びに行ったりしても結構金使っちゃうから、
はい、
だったらそういうのにお金を置き換えてもいいかなと思うきっかけになった。
うん、
はい、まあ、ちょっとそういうのをするぐらいになっていろいろ調べてる時に出会った本がこの本、
うん、
で結構だから言葉ではさ、その働き方改革とかワードが出てくると、うん、結局ああいうのってそのじゃあ何をしますかっていうのがなければ形だけというか、早く終わっちゃってもしょうがないし、
うん、
でいかにその自分の、まあ、旅だけじゃないとは思うけど、
うん、
自分のその余暇って充実できるかみたいなところでは、
うん、
その先駆者としてやってくれてる人の、
うん、
その本は、
うん、
読んでてもすごく刺激になったし、まあ、いい生き方になるかなっていう意味では、ちょっと一度読んでみると結構面白いんじゃね。
全部読み終わったのこれ、
半分ぐらい。で僕が全体的にこのね、こういうのを進めるのが苦手なのは、
はい、
100% 読んでないこと結構多いの。
途中で
監督しないです
エッセンス的にこれ面白いなと思うと、こういうことだなと思ったら、
はい、
次の本。
いやでもね、本俺実際さ、俺本って割と読むんだけど、
うん、
俺もね監督しないケースまあまあ、
うん、
半分ぐらいで全部読まないかも、
うん、
買った本。
でその、まあ、サラリーマン 2.0 で、
うん、
まあ、培ったというか、まあ、まあ旅していく中で、
うん、
前にも話したかもしれないんでちょっとこれはサクッといきますけど、
うん、
無双の花っていう、
うん、ハルゴリンさん、あ、まあ、アマチュアこれ話 サルヘイマ 2.0、
もうサクサクね。
あ、マジで。このなんかこの帯分だけ読んでちょっと面白いかなと思ったんだけど、紹介しようか。旅ほど働き方を最速で変える方法はないと。リキムの広告代理店で社畜寸前だった僕が会社を辞めて週末貯金を使って3ヶ月で5大陸18カ国を制覇した理由で相当言ってるね、この人ね。ということらしい
です。広告代理店でもご存知の方は多いと思います。激務も激務。
鬼十君みたいな。
まず電通ね、あるけど、その夜だって定時に帰れるとかないんだけど、まあ、そんな中でも時間を作って、いろんな国に行きましたと。面白い。読んでるだけでも非常に面白いんで、ちょっと人生に疲れたりとかね、そういう時にはぜひお勧めだね。
はい、
いう中で、まあ、いろいろと旅していく中で、まあ、僕福岡大好きですけど、福岡が大好きな中でも柳川っていう町が大好きで、柳川っていうのがあのいわゆる倉敷とかと同じような、なんていうの、川、すごくそのなんか水郷、千葉でいうと佐原とか、ああいう感じ、イメージは佐原っていう。で、まあ、その町自体も好きなんだけど、そこのその戦国武将で知花宗茂とか、まあ、多分ラジオでもこすってるような気がする。
前話してもらったのかな、
なんかね、の生涯を描いた本、無双の花という。
それなんか前ちょっと聞いたかな、
ね、これが、おすすめですっていう一言で終わらせておきましょう。
はい、
でね、もう一つ最近ちょっと読んでて面白いなっていうのは、実験思考っていう本なんですけど、これの面白いのが前提としてタダなんですよ。
え、
青空文庫的なやつ。
青空文庫というわけではなく、あの本として出てはいるんだけど、そもそも本が何だっけな、300円かなんか最低限原価もらって、
これですかね、三本雄介ですね。実験思考 Kindle 版0円
で、Kindle 版が0円なんで0円かって原価がかかんないから、で出版された本は原価だけの送料部分だけもらって400円かなんかで、あとはプラスアルファ出したければどうぞっていうスタンスで言ってるんだけど、これどうしてこういうことをしてるかっていうと、この三本さん、この人がとにかく人生は実験であるということで、まあまあやたら実験でいろんな変わったことをやってるんですよ。まあ、これはちょっとまた仕事の話になるんだけど、40とか超えてきて、まあ、それなりの役で仕事をしていると、決断をしなきゃいけないこととか、結構判断していかなきゃいけないときに、どうしてもこう手堅い方に行きがちになるじゃん。でも手堅い方になんとか進むと、より自分の首が締まってたみたいなことって、まあまあ生きてるとあると思うんですよ。ってなってくるときに、ちょっとこれ、まあ、特に結構十何人とかの所帯で組織やってると、どういう判断基準で動かしていくのがいいかなと思っているときに、まあ、これ本当に1ヶ月ぐらい前に出会ったばっかりの本なので、直近も直近なんですけど、そのまあ全て考え方として、まあ、人生はとかビジネスは実験であるということで、実験をすれば、成功もするし失敗もするし、失敗で得れるものもあるしっていう、まあまあよくあるビジネス書っぽい感じではあるんだけど、感覚としてその自分がするチョイスは実験だから、プラスだろうがマイナスだろうが、まあどっちかには触れて何かしらの対価は返ってきて、でまたそれを受けて新たな実験として自分で決断をしていくっていう、なんかそのプロセスの発想がなんか、そう、今まあちょっと直近まで自分の悩んでたというか考えていたことにすごくリンクして、まあ、これもまだ半分ぐらいしか読んでないんだけど、面白いなって思った意味では、まあ今ちょうど紹介する本って言われたんでパッと出てくるので、としては実験思考かな。
これってあのキャッシュとあのスワーズ JP を作った人。
そうそうそうそうそうそうそう。まあ
面白そう。
まあ、何よりおすすめなのは Kindle であれば無料だし、 Kindle のアプリ自体も無料なので、スマホがあれば全部0円で解決するんで、
ニュースピックスベックスから、
そう、まあ、お手軽に一度読んでみると面白いんじゃないかなと。
なるほど。
という意味でおすすめでした。
はい、
はい、まあ、軽い感じですよ。
はい、
最後の人のはちょっといまいち僕はちょっとピンとくる部分が少なかったですけど、あのサラリーマン 2.0 は結構魅力的な感じですかね。
面白いですよ。そうさ、これを熱く紹介できないんで、
かつてこの人なんかちょっと高さん感というか、なんかこうなんすかね、
通ずる何か
がなんかある、
なんとなく
陽の気がプラスの気が出てますね。
似た格好して写真撮ったら俺も多分同じ表情するんだけど容易に想像できる感じ。
そう、なんかこう元気よく遊びに行くぞみたいな感じの、なんかこう、うん、ねえ感じだね。タカさん あの SNS の写真って大体こんな感じだ
よね。そうそうそうそう、年中っていうね。
ねえ、うん、なるほど、うん、確かにね、まあ、あの休みの日をどうやって使うか、うん、みたいなね、ただ、うん、もうのんべんならりと家で過ごすんじゃなくて、うん、まあそれも別にいいかもしれないけど、まあいろいろね、ちょっと別にあの、まあ、海外に出なくてもさ、うん、あの遊びに行くとかさ、まあみたいなことをしてみればみたいなことでも変わるかもしれないね。
国内でも全然面白いんだよ、
うん、それこそ千葉だったら千葉県の南の方行ってみればみたいなね、
うん、そうそうそうそう、
全然関係ないですけど、あの今度さ、あ、これカットしてもいいんだけど、はい、あの車をさ、うちさ、入れようと思ってさ、でそしたらちょっと子供を連れてさ、今まで行けなかったさ、うん、今まで電車でしか行けなかった範囲じゃないところみたいなのが行けるとなんか楽しいのかなみたいな、
うん、
やっぱ時間かかるとさ、なんかさ、あの電車的には不便なはずなのに、すげえ親がさ、時間を有効になんかものすげえ密度濃く使ってるのでさ、うん、やっぱそれは車あるとないでしょうなーって思っちゃう
さ、電車になるんです
ね。うん、そうそう、やっぱね、なかなかね、歩きと電車でね、腰が重いたらね、まあ別にそれでも全然変わらないんだけど、うんうん、っていう、
もうサラリーマン 2.0 1個押せばよかったな、3つじゃなくて、ちょっと数で
言ってただの保険だ
った、自信がなくて、
リーマントラベラーって真実に書いてる、うん、なるほどね。はい、じゃあ宮本さん行きますか。
はい、
はい、私はあの普段からもともと本を読むんですけど、うん、まあ、最近ここがやっぱ10年ぐらいは読む量減ったんですが、うん、まあ、とはいえまあコンさんと読んでる部分がありまして、うん、で今日はあの有楽町で待ってる間も本屋で1時間ぐらい立ち読みをして1冊本を買ったんですね。
へー、
まあ、それはあのちょっと仕事に直結するやはり生産管理の話の本だったりしますし、
うん、
あとまあそれと関係なく、はい、普段からの小説は好きなんで、
うん、
小説は大概1冊持ち歩いてまして、
うんうん、
まあ、私司馬遼太郎さん好きなんですけど、
はい、
まあ、これ今年買った本ですが、
あ、
河合嗣之助っていう幕末の長岡藩を立て直した、
なんかそれって龍馬が言うかなんか出なかった、
まあ、侍の、うん、まあ、幕末の侍の話、峠という読んでたりするんですけど、うん、まあ、これは普段の活動であって、
はい、
で今日ちょっとおすすめしたい本を、はい、あの2つ持ってきました、
はい
はい、で1つが、
はい、
まあ、こういった仕事関係の本も読むんですけど、
はい、
やはりその、はい、自分のやっぱりこうなんていうんでしょうか、勉強という意味では、
うん、
やっぱりこの字の部分をこう磨くみたいなところが、
うん、
だんだんよって寄ってきてて、実際これ何年か前に買ってて、うん、未だに読み続けてるいい本があるんですよ、
うん、
これ何かというとですね、うん、できる大人のものの言い方大全ということで、
は
あ、うん、あのキーワードが載ってる本なんですよ、ね、で何かっていうと、
うん、
こういう言い回しどうですかっていう語彙力を高めるやつですね例えば、まあ、まあ、いくつかあるんですけど、
うん、
ありがとうの気持ちを、まあ、言葉にするのに、はい、いろんな言い方ありますよねって、
はい、
お世話になりましたとか、
はい、
いつもありがとう、
うん、
お心遣い嬉しく存じます、ご親切にありがとうございますとか、
うん、
おかげさまで助かりました、うん、私はあの結構仕事してて言葉をやっぱ知らないなっていうケースがあって困ることがあるんですよ。でこれ実際ね、自分のデスクに置いてて、
うん、
メール書くときとかにすーげー引いてんすよ、その距離感の問題で、
はい、
あのっていうのがあったりします
。
でさらに僕やっぱりあの人をいい部分を見るのがなかなかできない人なので、
前回の放送で言ってたからね、
特にいかに褒めるかっていうところとかが結構載ってたり、あとはあの婉曲に断る断り方とか載せたりする部分があったりするんですけど、そういったものに結構重宝してて、これはあのもう何年か前からずっと読み続けてる本ではあるんです。でそんな中でじゃあちょっといまいち反応が悪いんですけど、
いやいやいや、そんなことはない。
でその中でじゃあちょっとまあその中でも少し面白そうなところだけをちょっとさっきピックアップしました。 例えば、うん、シチュエーション別でですね、うん、例えばカラオケで相手を褒める方法、うん、まあ、そういう言葉のものの言い方、うんうん、文例があるんですね、はい、例えば、まあ、高さんを相手にすると、うん、例えば高さんの後はもう歌えないなっていう褒め方、
はいはいはいはい、
歌の上手な、あ、それも前提として褒めるときは、はい、たとえ恥ずかしかろうとも、はい、社交辞令だろうと、もう、まっすぐそのまま素直に言いなさいっていうのは、
そう、うん、臭そうなことでも言えっていう、
ね。そうそうそう。うん、あと、いい声ですねと。もう声しか褒めるものがない場合だとしても、声は褒められる。
うん。
うん、あとは、素晴らしい声量ですね。うん、まあ、これも同じで、ちょっと歌が、こう、歌が上手くない人にとっても、褒めやすいポイントを探すとして、
あ、
うん、ね。あとは、うん、レパートリーが広いですねとか、
うん、
あと本当に上手い人にとってはもうプロ顔負けですね、
うん、
胸にジーンときました、あの歌い込んでらっしゃいますねっていうことか、要は別に一つずつは何のことはないんですけど、この自分の言葉を増やすっていう本なんですね、いろんなシチュエーション別になって、
う
ん、はい、例えば上司に反論するケースとか、まあ、そういったものが結構シチュエーション別にあったり、あとはプレゼントをもらった時にお返しとかあったりして、その名のズバリできる大人のものの言い方大全で、やっぱり大人は言葉の言い出し方を磨かなければいけないという、まあそういったものにあるか
と思います。面白い、その本の説明を今聞いてて面白いなと思ったのが2点あって、まず1点目が、宮本は本当に人を褒めることが苦手なんだなっていう今のカラオケのワードなんて多分何の学習もしてなくても普通に多分みんなできるレベルの話だと思
うそうかもしれない、
あ、なるほど、
うん、人を褒めようと思った時には褒めるポイントをチョイスするから、うん、声が大きいんだったら声が大きいです、
なるほど、あ、つまりみんな言ってたらいいと思ったら普通にいいって言ってるのに、宮本さんは考えないといいって言えないっていう、
うん、
声が大きいですねっていうだけだと褒め言葉にならないと声が通りますねって言ったりとかっていうのは、うん、まあ、まあ普通に今までやってきていることなんで、あ、
そうだ、多分ね、それはね、うん、ナチュラルにできる人が大人なのかな、俺はだから努力しないとできない、
あ、でも確かに言われてみれば宮本さんなんかナチュラルにはあんまり人のこと褒めてないよね、
褒めない、褒めらんない、
あ、あ、そうだ、
だから今何の賛同も得れなかった俺この本を手に入れたのが4年ぐらい前なんだけど、ああ、うん、すごい頼りにしてるんだよ
っていうのが人、
あれさ、なんかさ、人と会話して殺伐にならないの、
なるなる
でしょう、うん、なんか、
なるわ
意識して言わないとさせなすんだ、和やかになりにくいの、
なりにくい、なりにくい、
あー、なるほどね、はぁ、
はぁ、はぁ、はぁ、もう一つが、あのメールを打つときに文面で困ることってまあまあ普通にあるじゃん、
あるある、
褒める褒めないじゃなくて、で、その時に取る行動が俺らは多分、まあ、イサイもそうだと思うんだけど、ウェブで調べちゃうんだよ、
あ、もちろんウェブでも調べるんだけど、あの、な、仕事してるときもベタなケースが少ないね、本当にベタなケースは調べるよ、だいたいだけど人の代わりにメール打つケースとかに一番困るんだよ、あの、要は本人が連絡すると課題が多いケース、例えば、まあ、ちょっとトラブル裁判してる相手とか、そのいろんなケースがあったりするときに代理でメール打つときとかにいかにこうやるとか、その
すごくこう人間性が出るチョイスの、
そうね、それはね
なんか宮本さん生きるの大変そうだなっていうなんか
まあまあ
面白いチョイス、まあ、これそんなに用途別に細かく出てるの結構、ね、分厚いじゃない、
結構細かく出てますね、
うん、
例えばでも基本的に全般にこれ調整のね、褒め方に注力してるんですよ大体、
あ、
まあ、承諾だけいくと、できる大人は社交辞令が堂々と言える、
うん、
あと、で、駆け引き上手は聞き方、頼み方のツボを知っている、知らないんだよ気遣いできる人は決め手のある一言が言える、気遣いができないんだよ、いい？いくよ、もてなし上手、もてなさないんだよまあ、こんなもの言い方で好感度の高い人は褒め方のツボを知っている 常識力のある人はさりげない一言で一目置かれる。わかります？この要は自分の中のそのなんていうんだろう、人間関係豊かにするっていうことが欠損してるわけですよ。それちゃんと自覚してるんですよ。
俺さ、前さ、関根勤さんの人生相談をやった時があったじゃん、で、あの時に宮本さんの感想で言ったのを俺ずっと気になってて、宮本さんが、あの関根さんがどうやって人をこういうふうになんか褒めるかと、女の人を褒めるかなみたいな話をした時に、こうしてこういうことを言えば褒めるんですよみたいな、いいんですよみたいな話して、で宮本さんが感想を言ったのが、あ、関根さんって計算されて作られてるんだっていうふうに言った感想がすげえ俺気になってて、で、これって多分なんつうかな、あのね、つまりあの俺ね、宮本さんは関根さんは全部計算して関根さんを作ってるっていうことが理解できたから俺は関根さんを理解したって思ったのもしれないけど、でもそうじゃないんだと思う。関根さんは関根さんでいい人で、その中の一部としてこういうやり方もあるよっていうことを示してるに、宮本さんは関根さんってあんな人を普段から褒めるような人が普通はあるわけがない、そうか、関根さんは自分でこういう裏側があるってことを申したから、あ、だから理解したぜ俺はって思ってるかもしれないけど、でも普通の人がそんなに考えなくても大体褒めてるよっていうぐらいなだからなんか制約説なんだ、宮本さんの。だからね、
そうかもしれない、制約説ですね、褒められない、
だから関根さんが理解できなかったんですよ、ずっと。
あ、ちなみにそれで言うと、僕は関根さんに理解できなかったということじゃなくて、努力すれば関根さんになれるっていう感動を得れたの。
あ、レースの感動なんだ。
それがこれと
思う。例えばこれってこと。なるほどね。
で、これが2冊あるうちに1つです
ね。
もう1冊ありまして、これちょっと別、全然経路が違うんですけど、これね、今年出た本なんですけど、私ですね、あのいわゆる町にあるくったびれた中華ラーメン屋みたいなのが大好きなんですよ。あ、そこのチャーハンとか食べて、はいはいはい、ラーメンの本格の店でラーメン屋なのにカツ丼も作ってるようなラーメン屋が大好きなんですね。中華屋の、なんかメインがレバニラ定食でみたいな、で八角形の入れ物でチャーハン出てくるような、
いわゆる
町にある中華屋が好きだと思ったら、そういう人が世の中にいたんですよ。で、この町中華探検隊が行くっていう本が今年の2月出て、
それさ、マツコの知らない世界かなんかでその人紹介したの、
分かんない、
町中華の世界かな、なんか
やったの、全然違うんだけど、
ラジオから聞いたのなんか、
今年の2月にちょっと出た本なんですけど、これ思わず予約で買っちゃったんだけど
いろんなお店が単純に紹介
してる、そうなんですよ、これこの人たち、4,5 人の編集者がいるんですけど、たちが自分たちで取材してった、まあ、東京とかが多いんですけど、あの日本全国の町の中華屋を紹介していくっていう、ただただ本なんですよ。だから内容としては別にインターネットで構わないような内容ではあるんですけど、ちなみにこの人たち実はウェブサイトもあって、これ自体も掲載してますし、あとローカルのテレビ局持ってて、千葉テレビとか、あの東海テレビとかでも実際にこれのテレビ番組やってんですよ、町ぐらテレビみたいなのがあって、で、いわばそれの送信編版本みたいな要素ではあるんですね。で、これがお店のチョイスとして、さっき私が言ったような昔からのところで、何でもやりながら、なんていうの、いろんなものを出して、うなぎとかを出すような中華屋さんとかも出てくる。でもその中でこの人たちも本当に町の中華屋さんが好きで、でも品質とかそのお店の雰囲気とか上がって、ここのお店はレストランとして紹介できるってお店だけを集めた、いわばそのミシュランガイド的な要素でもあるんですね、っていうのがまずあって、これはびっくりしたのは、同じ好みの人が俺いたんだっていうのが一つ、こういったものを、そういったものをまあ熱量を持ってやってる人がいるんだなっていうのが一つあります、もう一つあって、俺この中で自分が気に入ってる店が載ってたんですよ。
ああ、それ嬉しい。
そもそも、それがちょっとこの中であるんですけど、まあ、神田にあります、まあ、名前もインパクトあるんですけど、鶴の恩返しっていう、まあ、お店がありまして、まあ、ここはあの私実はあの割とよく行くんですけど、載ってましたっていうの、 で、実は今日本当は街ブラ企画の中で、はい、この本の紹介と合わせて、うん、このお店に行こうと思ったんですよ。
はい、
で今日の収録にあたっての事前の LINE での打ち合わせの中で、うん、僕一軒行きたいお店があるんですって言ったのは実はこのお店なんですね。
簡単でしたもんね。
でなんでこのお店に行こうかと思っていたんですが、うん、1点だけこのお店奇抜な接客があるんですよ。
接客？
そうです。このお店に行くとね、まあ、どこの中華屋でもそうなんだけど、いわゆる手書きの伝票に、
はい、
英帝1とかなんか味噌とかそういういわゆる略語で何を頼んだのかを書かれてて、その伝票を持ってレジでお金を払う式のお店なんですけど、
はい、
そこに普通はテーブル番号が書かれるんですよ。例えば六択野菜ラーメンみたいなね、
はいはい、
ところがこのお店たまーになんですけど、そのテーブル番号の代わりにその人の特徴を書いていくんですよ。
え
で俺普段メガネで生活してるんですね、
うん、
俺ここに行ったとき過去2回メガネって彼も
まあまあいそうだけど
まあまあいそうなの
メガネの人なんて
でね俺それが気になって、うん、何回かこの店それもあって通ったんですよ、うん、で過去10回行きました、
うん、
2回だけ書かれたんですよ、うん、であまりにも書かれる率の低さに失敗するかと思って、
うん、
今日行くのやめたんです。っていうのは3人とか行ったらまず書かれないなと思って、忙しい時間に行ってかつその一人でとかで行かないと書かれないかなって思って、あちなみにそれ以外の目的でも私行ってるんですよ。ちなみにこのお店非常に行きやすいですし、うん、コスパもいいですし、
はい、
何よりも店員さんとかがすごい活気があるんで大好きなんですよ。
うん
うまそうだよね。
そう美味しいですよ、うん、
なればに
はいいだ。さらに言うと、うん、この本の編集者私結構知り合いしてて、実はこの本のお店も何回か行ってるんですけど、
うん、
この本で選ばれるだけあって、はい、普通に信頼性の高いお店ではあるので、
うん、
ちょっと誤解なきように一応フォローはしときますけど、
はい、
それに加えてもさらにプラス面白い要素もあったんですが、
はい、
特にここ2ヶ月ぐらいの様子見てると全くかからないからやーめたっていうことで行かなくなった。
なるほどね。ちょうど今表紙の左上に載ってるラーメン屋は知ってますけど、銀座の、変わった卵焼きって言うんですか、三角形のって銀座にある町中華、中華っていうかもうラーメンが有名で、それこそあのラーメン大好き小泉さんとかも取り上げられてた
漫画のね、
そう漫画の、その今もあるうまいっすよ、だからいいチョイスだと思うんです
よ。一応こちらがですね、町中華探検隊が行くというやつなんですけど、
はい、
あの散歩の達人なんですよね、出してるのは。
あ
散歩の達人、
あ散歩の達人、
あ
なんで太鼓の達人が出してるんだ
ろう散歩の達人で
散歩の達人で、
はい、これあの今年買った中の本名は、結構いいなって、この手の趣味本の中ではなん
あの町中華見てる町中華の話でいくとさ、
はい、
あの何しようかテレビが忘れたけど、要はその最近町中華が潰れつつあるっていう、
うん、
つまりその町中華を運営してる、
はいはい、
あの
年食ってね、
人が年食って、うん、でなんだっけな、ちょっと面白いあの有名になったのが、あのチャーハンやめますっていうそれは鉄板が重くて触れないから、触れないからチャーハンやめる店主がいたりとか、
うん、
もうチャーハンは頼まないでくださいって書いてあったのチャーハンのメニュー消せばって思って
たんだけど、
帰ったたり、まあ、あとラーメン屋を開くといっても若い人だとそれ要はあの食べたら怒られそうなラーメン屋とか、はい、そのなんとか堂みたいな、はい、ラーメン堂的な感じのラーメン屋になっちゃって、はい、町の中華街がだんだん減ってるよって、はい、
なるほど
話よね。だからこそ、まあ、こういうこの人もそういう町中華をそのほぼろぼしたくないみたいな気持ちもあるんじゃない、うん、やっぱりね、
うん、家の近くのものがあったんでちょっと行ってみよう。
俺あの町中華でさ、俺は好きなのがさ、
うん、
あのチャーハンでさ、まあ、チェーンでも出るんだと思うんだけど、あのスープがあるじゃん、チャーハン頼んだら、うん、あれをさ、俺さ、あれ好きなのよ、
うんうん、
で、なんだっけな、東京ポート許可局か、
うん、
なんかで、プチカシマかなんかが言ってたのが、あれを実力スープって名前で呼んでて、うん
う
ん、あれでなんかその中華屋のレベルが分かるみたいな あれ今ラーメンのスープの出汁っていうかさ、
ラーメンのスープのラード抜きみたいな、ね、
うん、それでこう何だかこうこれが実力ですよみたいな。
まあチャーハンには欲しいよね、スープね、スープあるとないとだいぶ違う、
あれ美味しいでしょ、うん、はい、
まあ一応今日本のご紹介ということで、
はい、
ちょっと本棚から、まあ、説明しやすいものを
見
てみます、
はい、
思いのほかちょっと人格ディスられた感
じ。伊沢山さんのもうセピネーデューモンの下りのマウンティングの取り方がどうだったの、完全に否定だったよ。
気になっちゃった。
前から気になってたんだけど、ファイティングポーズの取り方が面白いな。
まあまあ、でもあのみんな結構やっぱ本読んでるね、あの普通にね。
ただまあ僕は本当本屋とか行かなくなりましたね。
Kindle
Kindle オンリーだから、あのよくよく探す方法としてはビジネス日経、まあ、週刊でビジネス、あの経営ビジネスとか東洋経済とか読んでるとおすすめの本とか紹介されて気になったら買って読むとか。
でもね、俺また本屋回帰してて、今までは本屋行く時間もなくて、うん、あのそんなに買ってなかった時期もあったんだけど、うん、まあ、今日とかもそうだけど、本屋はね自分の好みじゃないものもガシガシ差別されるから、なんかね本屋が大事だと思うよ。
うん、それだよね、その、うん、レコメンドで自分の興味関心が高いものばっかり選んじゃう、選ばれちゃうね、最近、うん、そうじゃないものを読むっていうのは重要だ
っていうのはあるかなっていうのと、うんうん、あと本屋でやっぱり平積みとかっていうことで売れ筋とかっていうのもあるんだけど、あの客層が本屋にいるお客さんって、うん、なんだろう、雰囲気を、うん、やっぱその人が読んでる本を見たりとか、
本が単品じゃなくて本を持っている人もワンセット
で、ワンセットで見て、そうそう、雑品というか、うん、こっちの興味の対象みたいなのもあるから、うん、結構リアル書店は、うん、まあ、特になんか最近廃れてるとかっていうのもあるので、うん、あえて若干応援気味に言うと、うん、まあ、リアル書店の良さって結構あるよねっていう、
うん、あのなんだっけ、アマゾンが、うん、あの本の値引き販売だっけ、なんか言えるかどうかみたいなニュースがあったっけ、う
んうん、値引き販売してますか、
してるのか、金のだ、あの本屋って必ず定価で売らなきゃいけないっていうのがあってさ、うん、であれはなんでかって言ったら、その値引き販売でするしないとかみたいな話だと、安くてその売れるみたいな本のが売れると、うん、結局そのなんていうかこう本の内容にさ寄ってくるというかさ、要は売れる本ほど広まってしまえばその意見がその中身のなんていうか言論の自由みたいなところもこうへてんびにかけないところがあるからどうなのかみたいな話があってさ、そういう意味で言うと、まあ、町の本屋を、ま、行って守ることが、まあ、引いてもその地元にもその根付いて、まあ、そのそこを守るってこともあるし、その引いては本全体の利益にも、うん、有するっていうところはなんかあのニュース聞いて思ったなっていうところ、まあ、最近そういう意味で言うと本屋全然行ってないっていうか行けてないっていうかさ、うん、なんかあとなんか、うん、だんだん本屋自体も少なくなってきてるから、
実際に本屋自体も減ってるし、まあ、本屋はその直接出版社から買ってるわけじゃないか、間に取り次ぎって
交わしたりとか、うんうんうん、
まあ、いくつかあるので、うんうん、っていうのと、まあ、本屋がなくなってるのに続いてちょっと話したいのが、もう締めだけど、あのツタヤがさ、
うん、
なくなっていきません、
え、
レンタル、
あー、サブスクリプションの問題でね、
あの要はゲームとかでゲーム機とか、
あ、
販売の方はあるんだけど、
あ、
レンタルがもう
そりゃでもそうでしょ、
決まってってるじゃん、
そうなんだね、確かに
借りる理由がないでしょ、
まだまださ、とはいえ別にネットフリックスだけど、俺ネットフリックス、FB、DTV、うん、人それ入ってるけど、うん、それでも漏れるから結構作品って、
うん、
でまあその場合は、なんだっけ、Google プレイなり、Apple のなんて借りちゃうけど、うん、そういう人ってまだまだ多くないと思うん
だからね、これはね、だからね、そう、もう同じような、前もちょっと話したからね、うん、結局ほら、僕みたいな映画好きだと、昔の映画とか、そういうのを見る、掘り出して見る機会とか、この映画の元になった映画は何だろうと思って見たりする機会があるわけで、 だけど、サブスクリプションだけに限ってはサブスクリプションにないものに関してはディスクメディアで探すしかなくなるわけ、うん、だけどそれがレンタルビデオになかったりとかすると、うん、物を買わなきゃいけなかったりとか、うん、なかなかできなかったりして、でそうなるとじゃあいずれディスクメディアを出さないオンラインでしか出さないものみたいな映画が出てきたりすると、そのオンラインで出さなければそもそも歴史からその映画がなかったことになってしまうというか、これは別にあの映画だけじゃなくて本とかも同じだと思うんだよね。だからこれは非常にちょっと危険なところをはらんでんじゃないかなとは個人的には思う。
でそう最近ちょっと街から消えてね、うん、2個あった伝えたでちょっと思いましたって話、
まあ、あ消えた、
うん、
あ本当、
うん、
俺もレンタルビデオに関しては消えてもあんまり痛手じゃないから、
まあ、
俺はあんまり関係ないけど、本屋はまずいなっていうのはね。
あとやっぱ偶然の出会いっていうかさ、
それもあるある。
そうそう、全然そのあなたにはこれがおすすめですって言ったらそのおすすめしか出てこないから、
そうそうそう
そう、そういう意味ではちょっと俺、まあ、本屋巡りなんて、まあ、本屋もそう最近行ってないけど、あのちょっと変わったチョイスの本屋みたいな、あの大きいところで行くっていうんじゃなくて、うん、特定の本屋でこのジャンルが強くてとかって
あ
るでしょ、
はいはいはい、
そういう本屋巡りみたいなのも今の話聞いたら面白いのかなってちょっと、ね、多分買うのはそれでも金魚になっちゃう、ね、僕らはい、
今度ね、日本橋に大型商店もね、ほら、この日経取りの時にできるみたいな話もね、ちょっとしたし、まあ、やっぱ本屋に行くとさ、すごいワクワクするじゃないかさ、
ワクワクする、
うん、青木まりこ現象が俺はすげえ怒るんだけどさトイレ行きたくなっちゃうし、
うん、
ね、まあ、ぜひ、どうですかね、ケンタさん、これでご満足いただけたでしょうか、ちょっとラジオジメンバーのそれぞれのおすすめ本ということで、はいはい、ぜひね、ちょっとご一緒いただいて、共感いただいて、もしご感想とかいただければ嬉しいなという、
はい、
ことですね、
はい、はい、ラジオジはですね、いつでも皆様からのお便りを募集しております。番組のご感想であるとか、番組のクレームでも構いませんので、いただければぜひお願いいたします、
はい、
それと番組に相談コーナーございまして、相談おじさんとネーミングしております。こちらは皆様のですね、生活のお悩み、お仕事や恋愛のお悩みなどですね、ご相談を受け付けるコーナーとなっておりますので、ぜひご連絡いただければ我々のモテる力を総動員して、
うん、
可能な限りお答えします。
うん、
でそれと企画時というですね、ラジオの企画を募集する企画がございます、
はい、
こちら我々の方もですね、番組運営する上ですね、もうやることはあんまこんな難しいと、もう、まあ、考えられないですということですね、あれをやってみなさいなというアイディアをいただきましたらですね、それを、まあ、なるべくちょっとそれをやってみるということをやっておりますので、ぜひそちらの方もご応募ください。はい、ただ企画時に関しましてはですね、企画時案件ということを明記していただきましたらば、いただいた企画を我々の方が一応買い取りという名義になっているんですけども、はい、1企画あたり300円を我々拠出しまして、
はい、
それをプールさせていただきます、
はい、
で今のところそれを年末にですね、年末ジャンボ宝くじを買って、それをさらに増やすというようなことをして、リスナーに還元をするということもやっておりますので、そちらもぜひご応募ください。
はい、
お願いします、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
では待ちしておりますので、はい、以上ラジオジメンバーのおすすめ本の会でした。
はい、
はい。